ご理解第65節日柄褒諭は見るに及ばぬ。不審作事は使い勝手の良いのが良いかそうじゃ。良い日柄というは空に雲のない本空ぬくい自分に都合の良い日が良い日柄じゃ。いかに暦を見て天赦日じゃというても雨風が強うては今日は不祥のお天気じゃというではないか。日のお照らしなさる日に良い悪いはないと思え。ことをなすにあたって良きことを願い、悪しきことのなきように祈る心が、しがらになり、褒諭になるのである。悪しきを言わず、思わず、行わず、心は常に安らかなり。その上、天地の道理を知れば専任力なり。迷いは失せて、いつもが天赦日なり。なるほど、自分に都合の良い日が良い日柄じゃと悟るべし。悟るべしとあります。その悟る。何を悟るかというその悟ることの内容がまた大切であろうと思いますね。この今朝の師匠大坪宗一郎氏のミニご理解。これは自分に都合の良い日が良い日柄じゃと悟るべしということですが、今朝いただきますもう一つ悟るべき事柄を教えていただいたのは、人間は自分の顔の汚れを自分の目で見ることができないと教えていただいたように思います。人間は自分の顔の汚れ、自分の顔についた汚れというのでしょうか。それを自分の目で見ることができないというのです。また、自分の顔がどういう顔をしているのか、それも人間は自分の目で見ることができませんね。同じように人間は自分の心を見ることができないというのでしょうか。自分の心の汚れを見ることができないと教えていただいたように思います。人間は自分の目で自分の顔の汚れを見ることができないと同じように、また自分の心の汚れというものも人間は自分の目で見ることができないのだと。自分の心の形、形があるのかどうか知りませんが、形があるものとして、例えばあるとして、自分の顔の形というものを人間は自分の目で見ることができません。自分の心の形というものが、どういう心の、状態というのでしょうかね。どういう心であるのか。自分の目では見れない。ということなのですね。それが、人間が生まれたてというのでしょうか。人類として生まれたとき。その当時は、やはり自分の顔についた汚れというのはわからない。自分の顔の形もわからない。周りの人から顔が、それこそよくなんかありますね。寝てる人の顔に墨で描いて、何と言いましょうか。意地悪をして楽しむというようなところが、書かれた本人は全然わからないわけですから、何が何やらわからない。でも人は笑っているという。自分の顔の汚れがわからないわけです。と同時に、同じように自分の心が汚れ、自分の心の汚れがわからない。それが人間だというのです。背中に紙を貼って意地悪をして、遊ぶようなこともありますね。小さいから背中に貼られた紙が本人にはわからない。 見えないからですね。という同じように自分の心に、まあ、ついた赤というのでしょうか、そういうものも人間には見えない、わからないというのが人間だというのです。自分の顔の汚れがわからない、自分の心の汚れがわからない、そういう人間だと。元来人間というものはそういうものなのだと。それがまあ誰が発見したのか、鏡というものを発見しますね。あるいは水面ですかに映る自分の顔、まあ何かナルシストというお話もあるようですが、水面に映った自分の顔、その人にまあもう一人誰かがいるということで恋をするというのでしょうか。ナルシストというような話もありますけれども、その鏡というものを知らない、まあこれは動物にしても人間はその鏡というものの存在を発見した、ものを映すという、そしてこちらに映っているということがまあ分かったというのでしょうかね。だから初めて鏡を使うということを覚えたわけですね。そしてそこに映し出される、それは自分の姿形がその鏡を通して鏡に映し出されているという。もしそれが分からないなら、鏡というその世界のもうその向こうの世界に誰かがいるのか、もう一人いるのかと思ってしまいますね。鏡の中の世界、鏡のそういう小さな世界に誰か人がいるのかと思ってしまうかもしれませんね。いわば鏡という道具を用いて自分の顔の汚れを見ることができるようになった、まあ気づくことができるようになった、自分で自分の顔の汚れが分かった、分かり出したわけですね。それまでは誰か人様から顔が汚れているよ、誰か隅で何か意地悪しているよと教えてもらわなければ分からなかった。人間も自分の心の汚いところ、醜さ、汚れているところが人間は自分ではわからない。だから人様から教えてもらうか、まあ一番は神様が教えてくださる、信心をする、信心をさせていただくということの一つは、もちろん神様を信じるということであったり、私どもの願い事を聞いていただくということであったり、まあいろいろなことがあるのでしょうが、その中の一つに私どもの心の汚れ、汚いところを分からせていただく、神様が教えてくださるわけですね。その神様は私の心の汚いところを、改めるべきところを教えてくださいという願いが出て、そして神様がここを改まれよ、ここが心が汚れているぞ、それこそ赤がついているぞということであったり教えてくださる、神様が私の心の汚れを教えてくださる、そのことをそのこととして受け止めていく、あ、これは神様が私の汚い心を、汚れている心が汚れていることを教えてくださっているのだと分からせていただくことだと思いますね。人が人の顔の汚れを教えて それこそきれいにすることを教えてくれるように、神様は私どもの心の汚れを教えてくださり、その汚れた心をきれいにすることを、まあ、ご指摘くださるということではないでしょうかね。信心の目的の一つは、神様から私どもの汚れた心、心の汚れている部分を教えていただき、そこを改まっていく、そこをきれいな心にしていくということが一つあろうと思いますね。で、いつもかつも神様から、ここの心が汚いぞ、ここに心の汚れがあるぞ、ここを改まっていけよと教えていただけばよいのですけれども、なかなかそういうことも、まあ、ままならないこともありますね。実は神様が教えてくださっているのだけれども、そのことに気づかないということもあります。私どもはこの世で、まあ、鏡というものの存在を知りました。自分の姿形を映して、自分の姿形を、まあ、正していくというものの道具を見つけました。と同じように、私どもの心を映し出してくれるもの、私どもの心の汚れを気づかせてくださるもの、その道具がまたあることに神様は教えてくださっている。それは成り行きです。私どもの身の回りに起きてくる事柄、それが私どもの心の鏡だということです。その出来事を通して、私の心の暗黒部分とでも言うのでしょうか、汚れている部分を教えてくださる、まあ、見ることができる、自分で気づくことができるということですね。人から悪いことを言われる、悪口を言われる、嫌だなと思う、その時は、これはもしかしたら私が人の悪口を言っているのではないか、人の悪口を言うような私があるということを改まっていけよと、人の悪口を言ってはならんぞと、あなたが今人の悪口を思ったり言ったりしているのではないかという己の心の鏡だというわけですね。それこそ人から悪いことを言われる、まあ裁判なら裁判といたしましょうか、そういうこともある。これは自分にそういう欲張った心があるのではないか、その自分の欲張った心が相手を通して、まあ神様が気づけと、あなたにはこういう欲張った心があるぞ、こういう牙城牙役があるよと気づかせてくださる働きでもあるということですね。私どもの汚い心、改めるべき心、その心の汚れを教えてくださる、それが私どもの身の回りに起こっている事柄だと、私どもの心が反映しているということなのですね。神様にその汚れた心を教えていただかなければ、なかなか気づかない、いや、わからない、私ども人間であるということ、自分の顔の汚れがわからない、見えない人間であると同じように、自分の心の汚れが見えない、気づかない人間であるということ。だからこそ、周りから指摘していただく、神様から指摘していただかなければ、自分の心の汚れがわからない私だと、いうことなのですね。そして私どもの身の周りに起こってきておる事柄が、 私どもの心を映しているまさにそのものだということなのです。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。